ちょっと言葉ですが、ヨハネの福音書の15章の節から3節までのお言葉です。ご一緒にお願いします。
はい、私は誠の不動の木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆幸せを取り除き、実を結ぶ者は皆この方法を実を結ぶために毎回取り残されます。あなた方は私があなた方に話したことによってもう不注意です。
このようにヨハネの福音書の15章の一節を見ますときに、私たちが、知っておりますこの世界で一番の技術を持っている農夫が天のお父様だと書いています。さらに、イエス様はですね、私はブドウの幹だとも、私はブドウの木だとも、このように書いてあるんです。ですから、最高のですね、技術を持っている農夫である天のお父様と、そしてブドウの幹である木である根元でありますイエスが方がですね、イエス様であるから、そしてこれがですね、失敗することがあろうかと思いますね。必ず実を結ぶ、枝に実が結ばれるのがこれは当然であります。そんな時にもですね、私たちがイエス様とつながっているならば、神様の特権として栄光が表されて、また祝福を多く実らすことができると思います。またイエス様につながっているということは、神様が私たちの人生を助けてくださることで約束でありますように、また聖霊様がですね、私たちの人生に力強く身を結ばせてくださる、これは絶対間違いのないことであります。ですから神様がベストであれ、そしてイエス様ももちろんベストであるならば、あと、つながっている枝である私たちがベストを尽くすと必ず実を結ぶのは当たり前であります。そうですね、どうしたら良いブドウの幹であるイエス様につながれて、そして神様の祝福を豊かにいただいて実を結ぶ人生を送ることができるか、ということをですね、学んでいきたいと思います。まず第一番目に思わなければならないのは、ブドウの幹が、幹と枝の関係を見なければ、枝には花を咲かせる力もありませんし、実を結ぶところの、意味においては責任も私たちはありません。私たちが実を結ばないのは、私たちがつながり、損ねているからであります。イエス様につながっているならば、必ず実を結ぶはずであります。そして人生に豊かさを私たちは体験するはずであります。ですから、枝が一生懸命実を結ばないと言って、汗を流して走り回る必要はありません。私たちが努力して、知恵を増し加える必要もありませんし、そしてですね、働く、そういう実を結ぶために一生懸命働く必要もありません。実を結ぶためには、私たちは、ブドウの幹なるイエス様と、しっかりつながっている関係をですね、持続させる、また、この幹なるイエス様とつながっていることをですね、持続させることを私たちは考えなければならないんですね。ですから、ブドウの幹なるイエス様は、私たち枝であるクリスチャンに実を結ばせる責任があります。私たちに良いものをですね、供給する、栄養分をですね、供給する、それは義務をですね、持っていらっしゃるんですね。ですから、汗を流して、一生懸命ですね、働く必要はないということです。ただ、仕事が欲しいなら、イエス様と私の関係正しかっただろうな。神様と私たちの関係が正しい関係を持続しているかどうかを私たちは再検査するだけで、豊かな身を結ぶ豊かな人生に私たちは導かれていくんですね。ではどうしたらですね、どのような養分がですね、イエス様から流れてくるのでしょうか。第一番目に流れてくる養分というのはですね、罪を許す養分が流れてまいります。私たちが生まれてから今日に至るまで犯し続けた全ての罪をですね、全部帳消しにしてくださる養分が流れております。イザヤ書の五十九章の中にも書いてありますように、あなたが、祈っても祝福を受けないのは、私とあなたの間に空があるんだ。 邪魔をして、その罪が邪魔をして、あなたの祈りを実現させないように邪魔している。聖書にそのように書いてあります。ですから、その罪がまず清められることがなければ、神様の祝福を受け入れる、受けることのできる基本的なベースはできてはなってはないいないんですね。ローマ書の3章の23節に、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることはできずあります。ただ神の恵みによりキリストイエスによるあがないゆえにあがいなしに義と認められるのですと、これにも書いてあります。私たちはですね、罪が私たちのすべての良いものを奪い去った原因であるということを理解していなければならない。どうして私の人生が祝福されないのか、それは罪があるから。どうして私の祈りが聞かれないんだろうか、それは咎めだ、咎があるんだ。神様とあなたの間に咎があるんだ。どうして私は祝福されない、問題がどんどんどんどん起こるんだろうか、あなたは隣の友を許していないか、それとも神の前に、間違った生活してるんじゃないですか、と私たちは自分自身を振り返らなければならないんですね。罪があるので、呪われている。罪があるので神の栄光を受けることができなくなる。罪があるので私たちは願いが聞かれなくなっていく。ということをですね、私たちは知らなければならないんですね。ということは、その罪を除いたらですね、祝福されるのが当たり前の話ですね。問題の解決は何ですか。会社で上司の方と面会していただいて、この間もですね、ある兄弟に来てそのことをおっしゃってましたけども、まあ、その兄弟に原因があったんですけど、上司の間に原因が、問題があって、うまくいかない。そういうとの関係もよくいかない。また、部下との関係もうまくいかない。それは全部あなたの罪の罪がですね、なせる技ですよ。罪を除いて神様に、許しをこうたら、罪を除いて許しをこうたら、物事は現実に良くなりますよ。そして、現実に良くならなかったとしても、まず第一目にあなたの心は平和になってきますから、まず罪を除きましょうということですね。ここに、私たちは、罪があるので、私たちのかつて持っていた、その神の栄誉を表す素晴らしい特権を失ったことがあります。神様から与えられている祝福をですね、全部その罪の結果として奪われてしまったと書いてあります。だから私たちは祝福されるために生まれたのであって、悩むために生まれたものではないですね。私たちは何かを学ぶために生まれたものであると、私たちは喜びの笑顔をですね、これを表すために私たちはこの地上に、この導かれ生まれているんですね。ですから私たちはまず罪の問題をですね、取り除いてくださるイエス様の十字架をですね、本当に感謝しなければならないんですね。もしイエス・キリストの十字架の罪の贖いを受け入れたら、魂に幸いているように全ての点で幸いているような、そのような人生を私たちは送る可能性を私たちは手にすることができるんです。次にですね、第2番目の流れてくるものというのは、これは癒しであります。私たちは罪を持っている。その罪がお互い罪を持ってますね。人間と人間の罪をお互いに人を傷つけることによって自分の気持ちを、この解消させよう、痛みを解消させようと私たちをします。ですからお互いに、罪人である人間がですね、お互いに傷つけ合って、そしてそれがですね、何重にもですね、 何倍にも何乗にもですね、それは、凝縮されてですね、それは人生の呪いとなっている。何が私の人生の原因だろうか、もうわからない。確かに悪いことは悪いこと、悪いこと、悪いことであったかもしれないけども、何が直接的な原因であって、何が解決の糸口なのか、それも全部わからなくなっている。とにかく、その呪われた人生の中において、とにかく取り切る、人生を過ぎ越していく、そのことだけに私たちは注意していると思うんですね。ですから、私たちは心の中にももう罪のためにその心がギザギザに傷だらけになっています。 私の家庭、私たちの家庭も、私たちの職場も、そして、民族も国もですね、あらゆる意味において罪の結果として傷だらけになっています。その傷をお互い舐め合うのもいいし、それをかばい合うのもいいし、そしてその傷を痛めたら逃れたのに相手を傷つけるようなこともするし、私たちはそのようにですね、もう人生そのものが呪われてしまいました。創世記の中の3章の中にですね、それは壮大にやってくるというのは神様が言っていらっしゃいます。そっちはあなたのために茨とアザミを生やさせ、あなたは野の草を立てなければならない。あなたは顔に汗を流して糧を得て、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰らなければならない。下に汗を流して、地の産物をですね、収穫しなければならない。もうですね、何もその収穫しようとして、土の産物を収穫しようとして、汗水流して、努力してもそこから出てくるのに、茨とアザミがですね、あなたの人生に入れて、あなたの人生を呪うぞ、このように言ってしまう。これも、この原因もですね、罪の問題ですね。神に逆らったアダムとエバ、そして神に逆らったという罪の結果として、あなたの人生は茨とアザミが入れるようになってしまうことになっています。ですから、全部その罪から来るところの問題であり、罪から来るところの病であり、困難であり、呪われた人生そのものが、このイエス・キリストを通して、イエス・キリストにつながるときに、それより安い思いとして十字架が、十字架の恵みが流れてくるんですね。そしてさらにですね、次に流れてくる条文はですね、身を結ぶための神の国の祝福の要求が流れています。まあ、イエス様はですね、この地上にいらっしゃった時に、天の御国が近づいた、悔い改めて福音を信じろというふうに福音を語られました。神の国が近づいた、それはですね、イエス様が誕生されたことによって、神の国があなた方の人生に訪れましたよ。イエス・キリストを通して神の国が近づき、神の国の祝福があなたの人生に実現するようになりましたよとこのようにおっしゃいました。ですから、イエス様を信じる、そのことを通して罪を許す十字架が解き明かされる。そしてその罪を許していただいた結果として癒され回復をいただくことができる。そして、次にですね、豊かな人生の実を結ぶ養分が注がれてくる。そして第4番目は、神の国の天国の祝福が私たちの人生にやってくるんです。ですから、この4つの養分がですね、良いものがイエス・キリストにつながっているならば流れていきます。天の下において私たちを救うのは誰にも与えられてない、イエス・キリスト以外に与えられていないというように、イエス様を信じることによって罪が除かれて、罪から来る全ての呪いから私たちは解放されるばかりでなく、神の国の祝福に私たちは預かることができるんです。では第2番目に、そのようにですね、なるためには神様と、まあ、イエス・キリストと私たちはしっかり共有しなければならなりません。もし私につながっているならば、あなたは何でも願ったらその通りになるとイエス様はおっしゃいました。そしてイエス様がですね、私たちの必要なものを供給するとこれでおっしゃいました。ヨハネの14章の18節にこういう言葉があって、私はあなた方を恐れて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのです。ですから私たちは処理に、ね、孤児のように捨てられたわけではありません。もう神様はですね、いつもあなたと共にいらっしゃると約束をしていらっしゃいます。まあ、祈る時も身近にいらっしゃる、まあ、祈れない時もすぐそばにいらっしゃる、そして私たちが望んでいる時にも、どんな時においてもイエス様を私たちのすぐそばにいて、私たちの祈りを、待っていらっしゃる。私たちが、願いを神様に捧げるその時を、このイエス様はすぐそばにいて待っていらっしゃる。私たちの心の中にもうですね、祈りを捧げることができないものに、生じた人に対しては、 心の中にその願いが起こる前からそれを知り、それを実現と導くとイエス様は私たちに約束してくださっているんですね。これってイエス様は私たちのそばにいて、そして私たちを捉えようとして、私たちを神様の祝福の中に捉えようとして、いつもですね、私たちに語りかけて働いていらっしゃる。二つの方法があります。神様の私たちを捉える方法は、第一番目はですね、御言葉を通して私たちに語りかけるということですよね。そして、御言葉を読んでいるときに、神様の声がどことなく聞こえて良いと思います。実際には語っていらっしゃるんですね。西宮の集会をしておりましたときに、どうしたら神様の言葉が聞けるんですか。いや、私たちが聞こうとすればいつでも語られているんですよ。神様はもうですね、もうしょっちゅうですね、私たちに向き合いからこれをしなさい、これを実現するためにあなたはこうしなさいと語っていらっしゃるんだけど、私たちの方があまりにも世の中の騒音がうるさくて神様の声が聞こえないだけなんですよ。で、一回この世の中を全部シャットアウトして聖書の御言葉に真剣に向き合うならば、そこで神の言葉を聞くことができるでしょう。そこら辺の話をすることがあるんですね。確かに私も神様の側にですね、もう世の中でもしっちゃかめっちゃかというか行き詰まりを感じたときに、もうですね、世の中の声は聞かない、神様の声しか聞かないと言ってそっちに向いたときに、語られた言葉をよく聞くことがありました。本当に最初から神様の言葉を聞けば、それはスムーズに物事の解決へと導かれるにもかかわらず、世の中の方が忙しくてなかなか聞こえないということがありました。いつもですね、神様は御言葉を通して私たちに語っていらっしゃるんですね。私たちの、ね、問題の解決の糸口や問題の解決の御言葉を与えたり、そして問題の原因を明らかに示す聖書の御言葉を通して私たちに語っていらっしゃる。そしてその御言葉を通して私たちを捉えようとする。私はいるよ、あなたに約束したようにくじきはせず、私はあなたのすぐそばにいるんだというふうに神様は私たちに語ってくださるんですね。それに聖書の御言葉を通して私たちを語る。二番目はですね、聖書の御言葉を通して語ると同時に、二番目は、聖霊様によって私たちは備えられるということです。不思議なことを体験したことはないでしょうか。イエス様を信じてですね、神様が生きているという、この生きていなければこんなことはありえないだろうという、偶然が重なり合う、人間の偶然よりも偶然の確率よりももっとパーセンテージの高い神様のその偶然を体験したことがないでしょう。私は高校生のですね、一人の高校生の私を通して学生時代にイエス様を信じたんですけれども、一番最初ですね、教会に通道を取りますときに、そんなに神様が生きているならば、ただ賛美をするために教会は来ていたけれども、もう仕方なく来ていたかもしれないけれども、神様を信じてみよう、そして神様が生きているならば、現実のこの世界の私の人生に関心を持って答えてくださるはずだから、どんなことでも答えてくださるはずだから、とにかく、思いついたら祈ってみようということをしました。さあ、テレビ見て、テレビのニュース見てね、嫌な記事があったら、出来事があったら、そのことが何で起こるんですか。そしてそれは神様は どのように考えていらっしゃるのかというふうに思いますし、それから普段の学生生活の中にも、もう問題があったらすぐですね、問題の解決に乗るし、で天気さえも支配していらっしゃると聞いたので、聖書に書いてあるので、天候も守ってくださるように祈るし、まあ、いろんなことをもう思いついた旅ごとに、例えば、まあ、昔は実家に結構前でありましたけれども、私の家は上から数えたら13段目に1階に降りるんだけども、上がる時には12段になっているのは、これは神様が計画していらっしゃるんでしょう。なんで私の家は階段が13段だったんですか、ということも祈りました。まあ、それは全然答えられなかったんですね。もう内容的に の意味のないことです。でもそれにしていろんなことを祈ってですね、あの願って、それが叶えられてくるんですね。でそれがですね、偶然起こるだろう。まあこれは偶然じゃないから、まあ、たまたまそういうような状況だからそういうふうになったんじゃないかと、まあ、考えるんですけども、でもですね、よく順番に数え上げていくと、私の場合はこれ偶然とは言わないんだ。偶然は10に2つか 3つぐらいは偶然起こるけれども、10のうちの6つぐらい使えてるし、これ偶然じゃないんだ。もう私のすぐ横で聞いてはったんだ。私のこの個人的なこの問題をですね、もう横におってですね、イエス様を横におって聞いていらっしゃったかのような解決がですね、何回も起こってるんですね。でその時にですね、よく私で兄弟姉妹が立ち上がってですね、私は神の声を聞いたとかね、神様の声を聞いて解決で導かれたという証をしてましたけど、それがそういうことだった。別に証しをするほどでもないけども、小さなことだけども、一つずつ解決されていたんですね。いくつかの奇跡を体験しましたが、ですね、父親にですね、韓国に選挙旅行、選挙政権のために韓国に行きました。で、まあ、そこでもいろんなことがあったんですけども、その時に韓国で、ちっちゃなですね、まあ、父親にこの、ネクタイ品を買ってきたんですね。もう日本が大交渉して1万5000円で5000円で買ってきて、それをプレゼントしたんです。父親はですね、プレゼントを持ったことないので、そのままポーンと置いてあったので、あ、これこんなところ置いてたら困るなと思いながら、私はそれを持ってですね、持ってたんです。自分の部屋に持ってたんです。ところがそのネクタイ品がどこにいたのかな、ちっちゃいこれぐらいのもの、1センチ以上のものですね。これわからない。で、何ヶ月も経ってですね、それであのネクタイってどこに置いたか、ちょっと直しておいたんだけど、どこに直したか分かるか、机の中か、服の中か、洋服ダンスの中か、引き出しの中か、どこに置いたかよくわからないから、もう散々1ヶ月探して、家中をくまなく探して、自分の部屋ですね、自分の部屋をくまなく探して、もう何回もダンスの中見て、飽きたんです。まだ次の日、また何回も探して、まだ諦めて。で、それが1ヶ月進んで、2ヶ月進んで、3ヶ月進んだときに、もうこの部屋の中にどっかにこのネクタイがあるんだけどな。まあ、その時に思い出したのがですね、祈ればいい。祈れば神様は私の知らないところにあるネクタイピンをご存知だから教えてくださるんだろう。祈ればいいんだ。そうだ、祈ればいいんだ。お祈りをしてですね、それから何も考えずに毎日を過ごして、2、3日した時にですね、神の声が出た、聖霊様という声がしたんですね。もう一度ヨークダンスのジャケットの中を探してみなさい、というふうにすごく強く示されています。でもね、神様ね、あのジャケットはね、機能も手を入れて、服の中のジャケットも全部手入れて見たんですよ。で、この2、3ヶ月の前からもう何回ももうジャケット、あのジャケット怪しいということを、2、3枚のジャケットがあったので、それを全部そのポケットを裏返してで見たんですよ。絶対ないんですよ。絶対そんなところではありえない。何回も見てるし、もうポケット開けて、もう自分の目で中を見てたんだから、絶対ないですよ。ところがですね、そこを見ろというか、そんな見ても無駄なことですから、確かにあなたは神様はもう知れないけども、このね、このことに関しては絶対は違うんだと。もう言い続けて抵抗してたんですけども、やりやり言われて、やりやり言って、教えてくださるので、知性さんがおっしゃるので、じゃあちょっとそのジャケットのね、ところに、ユースのジャケットに、衣装のジャケットに手を差し込んで、そしてですね、このポケットでいいですね、とにかく入れますよ、ずーっと入れたら、先にそれが出てきたんですよ、不思議なの。びっくりしましたね。 そのジャレットは何度も見て、昨日もそこをですね、ポケットを見て、そこにはないはずなのに、そこに入ってて、その時に、その、メフダニを見つけ出すことができた。で、まあ、そういうこともあるんですけども、それからですね、もう、うせものとかそういうものは何も、紛失物は全部神様に祈ったら、与えられずに信仰が与えられる。ですから、ないのは、これは必要がないからないんだ。祈らなくてもいい。でも、必要なものは絶対に祈ってですね、与えられるというふうに、その時から信仰に。それからですね、ちょっと後のことですけども、今度は宣教会時代で、宣教会時代ですね、そのちょっと前に、教会へ、私は個人的に香港に行くことがあって、香港で自分の好きな、もう大事にしたマネージャーをですね、税関で奪われてしまったんですね。税関で取られてしまった。腹立ってしょうがないから、目の前からゴルフを買って帰ったわけです。ゴルフも渡せたんですけども、しょうがないことしましたけども。でですね、そのマネージャーを取られたのが非常に悔しくて、なんで税関で取られるの？で、公共の機関のそのところでね、中に入れたか、カバンで封してなかったけど、カバンの中に入れたと、税関の中で抜かれてしまったんですね。まあ、後でどうしようもないですね。その時はモンゴルですけどね、唯一、本当に大事にしたか、唯一のマネスですよ。マネスのすぐですから、で、取られてしまったんですね。で、それからですね、いつも、この片隅に、香港でマネス、モンゴルのマネス取られてしまった、もうずっと、それであって、その代わりボールペンは取ってきたけどもというのがあってですね、万年取られてしまったような感じ。それから選挙会に 入りまして、選挙会で各地区のね、政界を担当した、北海道の政界、東京の政界、九州の政界、沖縄の方の委員会、それも関東の委員会、名古屋の委員会とか、福岡の委員会とか、政界とかいうような、そういうことをしていました。で、京都滋賀地区の政界があって、委員会があったんです。で、委員会やった時に私が進学校の3年次で卒業の間近に帰っておりました。そうしましたらですね、今は亡き栗原というおじいさん の牧師がですね、政界終わったらですね、私を呼び止めたんですね。でですね、こう言ったんです。あなたはこの3月に卒業だけども、もう長い間お付き合いしているので、何かプレゼントを与えようかなと思ってるんだ。で、その時私はね、なくした万年筆はこういう形で来るんじゃないかなと、心の中で思ってます。でですね、言葉に出さなかった、この先生がいろいろ考えてて、私はね、大阪の、大丸ですね、大丸に知り合い の職人さんが働いてるんです。その人は文房具屋さんに行ってるので、あなたに万年筆を与えると思うけれども、どんな万年筆がいいかな。いや、もうそんなこと先輩でください。ここの中で出してください。さあ、気を使わせてください。でも、ここの中で。神様は万年のやってきたから、万年の入れる万年のお金当たるんです。ここの中では、高い万年と考えたんだけど、その先生がね、言ったのは、まあ、馬鹿してくる。国産だけども、国産の万年、いい万年あげるよと言って、万年してくれた。で、それ、くださってね、くれるという約束をその日にしてくれた。で、それから書いてですね、今はなきで、田口恵子さんという人がですね、教会に行ったんですけど、選挙会に行ったんですね、教会に行ったんですけども。ほんならもうね、京都から帰ってきて、大阪の事務所に帰ってきて、戸を開けるなり、田口さんですね、万年筆がやってきた。私は、香港で失った万年筆、それは神様が今日くださると言ってたから、万年筆を与えられたいので、喜びながら証しをして書いたことを覚えてる。そしてですね、それからですね、1ヶ月経って、2ヶ月経って、3ヶ月経ったら、その牧師先生が電話をかけてきた。で、ちょっとそこに寄りたいんだけど、そうですよ、そんなにお年だから、そんなに寄っていただいて結構だから、もう帰っていただいていいですよ、年になると。というふうに言いながら、うちがあればね、まねしてたなと思いながら、話が出ましたんですよ。で、電話を切った瞬間にですね、そこにいた田口さんに、さあ見てみ、万年筆来たよ、絶対万年筆来るからという喜んでた。だから実際にその先生来られて、聖なる万年筆ですけれども、そういうことがあってですね、まあ、 この間車の話をしましたように物質的なものはですね、まあ、家内もそうですけど物質的なものは祈れば与えられるという信仰が与えられます。霊的なものはなかったかもしれないけども、あれでも物質的なものも霊的なものですけども、物質的なものは神様は祈りを聞いてくださるという信仰が与えられたことを覚えているんですね。これに神様は私たちに御言葉を通して私たちを捉えようとして働いていらっしゃるし、聖霊様は私たちの苦難を解決するために言葉をいつも私たちにかけてくださる。この2つの方法を通して私たちに語りかけていらっしゃるんですね。神様の方から手は差し伸べられているんですけども、その手を私たちは握らされるんです。神様は言葉、御言葉を与えてくださるけども、御言葉をに対して私たちはしっかり受け取らなければなりません。聖霊様は私たちに恵みを与えようと発して働いているんだけども、その恵みを信仰によって受け取らなければなりません。つまり今言ってしまいましたけども、御言葉に対して語りかけられる神様の御言葉を私たちは信仰によってそれを握りしめなければならないんですね。私たちもそうです。神様から手を差し伸べても私たちが手を握らなければ時々ある人の手で握らない人を言うしか出ないですね。相手が握ったら私たちは握り返さなければ、握手してる、カリバリしてる印はならないと思います。信仰も同じであります。神様が手を差し伸べていらっしゃるけども、私たちはその手をしっかり握らなければつながったことにはならないと思います。私たちの側も聖書の御言葉を通してですね、握り、ね、神様に握り返す、またその御言葉に対して信仰を持ってですね、それを握り返すということをしなければならない。そして初めて私たちが上陸された時に、神様の持っていらっしゃる祝福の養分、罪から私たちを解放する養分がイエス・キリストを通して私たちになられています。ですからお互いにこの握りしめるということをしなければなりません。人生に、毎日の生活の中でいろんな嫌なことが起こりますが、その嫌なことをですね、くよくよしているならば、信仰なくしてくよくよしているならば何も起こらないです。問題があったとしてもくよくよしないで、これはこれで置いといて、で失敗したことは失敗したことで、もう生産したこととしてそれは過去に、この送ってですね、次、これから私はよくしてくださる神様の祝福を信じます。私の人生にこれからしてくださる神様の恵みを私は信じますと、信仰を持って立ち向かっていかなければならないと思います、ね、最後に身を結ぶために私たちがしなければならないのは、御言葉を神様の約束の御言葉を思い巡らすということです。神様の御言葉を思い巡らして、神様が語られた言葉をですね、必ずなると信じて思い巡らして、そしてしっかりと自分に言い聞かせて、自分自身の心の中に、ね、不信仰な思いが一切ないぐらいになるまで私たちを思い巡らしていかなければならないと思うんですね。神様は私たちにおっしゃるのは、お祈りを捧げたときに、その信仰の隠しを投げ捨ててはいけないと私たちに教えていらっしゃいます。祈ったならば、その祈りは確実に神様が聞いてくださるという、そういう信仰を持たなければならないと思うんですよね。もし信仰の隠しを投げ捨ててしまうならば、最初から祈らない方がいいですね。祈り始めても、あ、やめました。ね、もう信じきれないから、もうこの祈りは課題は言いません。でも祈り始めて、それが神様から絶対に解決へと祝福へとつながることを確信するならば、最後の最後までどんなことがあったとしても疑わずに信じ通さなければならないと思うんです。1988年に改革をした時に、1年間ものすごい準備をしました。で、いろんな不動産に頼みました。不動産を持っている不動産屋の人にも声をかけました。何度もミーティングをしました。不動産にも行きましたし、その方と話をしました。ところがですね、場所が与えられない、ずっと場所がですね、与 せられない状況になっています。で、まあ、何人かの人がいてですね、まあ、あの何人かの人ですね、ここにあの初代のクリスチャンの人に、新藤原さんもいらっしゃる、おばさんいらっしゃる、おばさんいらっしゃる、無線のおじいさんですね。で、その方がですね、いつも私に会うとですね、本当はそんなこと言ってたんです。4月から開拓って決まってました。目の前にもう1年先の4月に開拓、6ヶ月先の4月に開拓、3ヶ月先の4月に開拓、3月、1ヶ月のうちの4月、来月は4月は、神戸から大阪に開拓するの決まってます。でも、場所は変えられない。契約したのは3月28日で、4月7日は一番最初の礼拝だった。もうギリギリでしたね。ですから、3月に入ったも日が開けない、献金をもらっている、祈りをもらっている、そして開拓の祝福のために祈っていただいた、もうたくさんの人がですね、そのように私たちのために努力をして、献金をして、支えていてください。でも、現実に見えないんです。本当に見えない。あっこに頼んでおいたけど、あの不動産屋どうなっていいや、あの土地のね、持っている所有者はどうなっていいやと聞いてもですね、認識するものが現れる。で、その女性、クリスチャンの先ほどね、初代の、教会にもそうですね、もう、福田先生、やめなはれ。逆に、来月開拓されてもね、誰も怒れへんし、やめなはれ、やめなはれ。もうそんな無理せんと、もう大阪弁で言うのね、もうせん、もうやめといて、せんと、もうやめてね、もう、1年先に伸ばしたらよろしいんや。もう何回も何回もなれば、もう私の心が全然動くなるんです。あ、わかりました。来年、来月、4月には大丈夫ですから、まあ、絶対、感謝の答えでくださると信じます。そこから25日まで、オープンの正解のですね、年会がありまして、その年会の寸前まで、なかった。3月の8日に来るのも、声がかからなかった。でも、これが、大門がお話したように、ほんとした、ちっちゃなちっちゃな、みそぼらしいお父さんに行くと、その道が開かれて、この場所が前の場所が与えられたんですね。で、その時にですね、契約にも高かったし、家賃も高かったし、もう本当に奇跡を体験しなければなりませんでした。手持ちがですね、150万しかないけども、350万ぐらいいるんです。で、どうしたらいいかと悩んでいた時に、もちろん献金は捧げられておりましたけども、最後にですね、ある社長さんにですね、お見てくださいまして、またそれも足してですね、300万ぐらいになりました。でも実際には325万いるんです。28の契約の時に325万、300万の権利金と、そして15万円の、30万ですね、15万円の、2ヶ月もいるんです。330万いるけども、実際にそこまで手が届かない。ところが、年会に出席しなければ、その間もですね、年会がもう終わったら、その次の日に契約だと。その時にお金がなければどうなるかというところも言っていて、年会の最中も300万いったから、もうちょっといったら330万いくんだけどなと言いながら、もうそういう状況ですね。でも、最後の契約の時に、ぴったりお金が与えられて契約することができました。で、その間、何の努力もできなかったんですね、委員会が、総会がありました。その間、牧師ですから、まあ、要するに伝道師ですから、ね、自分で工面することも、そのことも考えたことがありませんし、もう最後の最後まで、ね、最後の最後まで神様と会えて、物事を始めて、道が開かれる。まあ、それからですね、献金もありませんけども、とにかく開拓を始めてですね、今度は、教会をするために発注をしておりましたから、どんどん知らないものが届きました。支払いは全部5月ぐらいに固まっておりましたけども、全部支払ってしまって、合計ですね、全部入れて550万ほど使ったんですね。それは全部、これは全部献金で、それは賄わないんですね。ですから、そういうことも体験をしましたので、その大事なことは信じることなんだな。我慢する自分の気持ちは、自分の気持ちをこう抑えつけて、ね、自分の考えを主張しないで、人間的な考えを駆使しないで、我慢して神様の前に、ただ信じるだけが、信じることだけが、これは大事なんだなということを大事にすることができます。ですから、 聖書の御言葉を約束、神様の約束、聖書の御言葉を思い巡らして、神様大丈夫ですね。ね、私が恥かくんじゃないですけど、神様あなたが恥かくんですよ。もうこれはですね、公言したことですから、あなたがそれをしてくださることを信じますと、最後の最後まで油断なく、余談なく、私を信じなければならなかったんですね。そして、最後の最後まで結果を見せてくれないんです。神様はもう最後の最後まで早く結果が出る場合もあるけども、そういう大きな出来事に対しては最後の最後まで私たちの信仰を試すこともなさるんですね。ですから最後私たちは神様の前に身を結ぶためには、聖書の約束、御言葉をですね、この世に巡らして、ただただ信じるだけ、信じる信仰によって勝つということをしなければなりません。そうしたら、そうしてやっとですね、私たちは神様とイエス・キリストとしっかり結び合わされる、ジョイントする、結合する、そういう信仰のことは本当につながっていなければ流れていきません。中途半端につながっているつもりならば、中途半端な祝福しか流れていきません。ひょっとしたら全然中途半端すぎて役に立たないかもしれない。でもしっかりつながったら、私たちの人生に役に立つ情報は神様から流れていきます。しっかりつながっているならば、私たちの適宜、その適宜に応じて神様の祝福を私たちに流れていきます。この信仰に立った時に、本当にその農業、ヨハネ15章にあります農業は大成功することができ、見えますことができます。私につながっているならば、何を求めても、何でも求めなさい、必ず見えますだろうとイエスさんがおっしゃいます。これはですね、私たちは自分の人生をかけて体験したいと思います。大きなことはできないかもしれないけども、私の主は確かに生きていらっしゃり、祈りを聞いてくださるという証しを、イエス・キリスト。イエス・キリストは私たちのそばにいてください。御言葉を語り、御言葉をどのように捉えるか捉えないか、私たちの様子を見ていらっしゃいます。お願いします。愛する天のお父様、あなたの御名を賛美いたします。主よ、どうかあなたが私たちの人生に本当に身近に迫ってきてくださり、声をかけていてくださることを感謝いたします。人生にいろんないろんな出来事がありますが、そのことに耳を貸さないで、そのことに心を奪われないで、ただただ聖書の御言葉に、あなたの約束に、完全に心が奪われるようにしてくださるようにお願いいたします。どうぞ自らの人生をかけて神様の生きていらっしゃることを体験させてくださるように。何ができるかできないかという大きなことはできないが、神様が生きていらっしゃることだけでも、神様のように証し人として用いてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって感謝し、お祈りいたします。アーメン。